もしもし、
はい、は
ク
い。
レホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいた
はい。
します。はい、今日はどのようなご相談でしょうか。
相続に関する相談になるかと思うんですけれど
相
も、
続ですね。まずご年齢からお願いいたします。
私が今現在50歳、夫が66歳、子供は長男が1人だけ、18歳の子供が1人
18
だけ。
歳のお一人、一人っ子さんですね。
一人っ子ですね。はい。夫は、私とは再婚で、
再婚で、はい。
前妻との間に、二人子供が、います。今は現在はもう40歳とか37歳とかに、ぐらいの年齢になっているかと思うんで
お
す
二人が
が、
ね。
で、私のその実の、私たち二人の子供は、子供から見て父親ですね。父親が再婚であったりとか、子供が二人いるということは全く知りませんし、
知らない。
もう、夫ももう、もうずっと私と結婚してからは全く連絡も取ってないですし、私と結婚する以前からも、もう連絡、とにかくもう30年くらい、とにかくもう連絡は全く2人の実の子供とも、もう全くやり取りもなく、もう途絶えた状態です。その私もこの実際、夫も66歳という、私も50歳という年齢になった、なって、ちょっとふと考えてみると、夫がその亡くなったりした時に、私たち預貯金もほとんどなくて、40年のもう本当に、家は査定がゼロ、もう土地評価額がもう300万程度ぐらいしかない、もう家があるんですけど、たった一人の、そのやっぱり自分の子供にそれをそのもう残したいと言いますか、そのやっぱり親心で、もう前の子供のことは関係なく、もう私との間の二人の、その一人の子供のことだけを一応考えたいと言ってくれているんですが、それでもし夫が亡くなったりした時に、当然その後私も亡くなったりした場合に、その家の、もし自分の子供が、もしこの土地に新しい、家を建て替えたりとか、あるいはもう売却して、またそれ頭金にして、何かこう自分でまた家を建てたりとか、そういうことがある時に、やっぱりその前妻の子供の二人の著名な父とかが、やっぱりこうないと、難しいのではないかというのがちょっとわかりまして
、ちなみにご結婚なさったのは何年前ですか？
20年ぐらい前。
あなた様は初婚だったんですね。
そうですね。
旦那様のご両親様っていうのはご存命ですか？
母親の方だけ今現在。
お母さん。じゃあ、もしお母様がね、亡くなられた時、相続するものってありそうですか、旦那さんが。
もうそこの家ぐらいしかないと思うんで、長男なので、家の名義が自分のものになるぐらいだと思うんですけど、ちょっと詳しいことはわからないんですが、おそらく、
その家というのは、今、あなたのご家族が住んでいる家とは別な家ですか？
そうですね。
別な家。
母親がもう一人で。
一人で住んでいる。お家があって、お家が建ってるんだから土地もあって。
そうですね。
で、それは旦那さんに寄贈。旦那さんはおひと一人っ子でいらっしゃるのかしら？
三人兄弟の長男なので、それは、もう、あと二人の兄弟も、もう、その、私の夫が、この家はもう見ていくっていうのも、もう、そういう理解のもとで、
そうなんですね。それもあり、それから今住んでいらっしゃる、お家があり、で、それを、再婚後でのお二人の、お子さんに全部、全部渡したいんだけれども、それを、が可能かどうかというところですか。
その自分の子供に残したいと思っても、どうしてもその、やっぱり実の夫からしてみたら、やっぱり実の子供が2人いるということで、どうしてもこの相続権が3人という
になる。
私も含めて、私も生きているんですけど、で、それをその我が子にだけ、にちょっと行くようにするには、家の名義を、その今で私の名義に、変更しておくという方法もあるんですけど、これお金がかかってもいいので、もしこう自分の子供にだけ、もうその行くということであれば、その手続きを踏んでもいいんですが、そうすると、もう必ず相続、この残りの2人の子供には相続権が全くなくなるのか、ちょっとそこをちょっと知りたいことと、あと夫が亡くなっても、多分私の名義とかに今なると思うんですけど、それでもやっぱりその2人の子供にも相続権が行くんですか？
行くのかどうかと。
今で変更して、もう子供、完全に前の子供たちに、そういうのがもう煩わしいことが発生しないのであれば、もう今、 変更しておこうかなと思うんですけど、はい、まあ、いずれその私と、まあ、夫も亡くなって子供も一人っ子なので、
はい、
自分の父親にその子供が二人いたっていうことも知らずに、うん、まあ、そのやっぱそういう煩わしいその手続きをこう残したくないという親心がちょっとあるものですから。
わかりました。先生をご紹介します、
はいはい、
弁護士の大迫恵美子先生です、はい。
あなたのおっしゃっていることでですね、
はい、
ちょっとわからないこともあったので、
はい、
お聞きしますね、はい。お家はこの築40年のお家ってことですね、
はいはい。
で、土地はどうなってるんですか？土地もご主人の名義、
はい、そうですね、はい、
これ以外には全く財産がないということですか？
そうですね、
ちょっとあなたの方がおっしゃった今のうちにその、あなたの名義にしておく、まあ、要するに亡くなった時に相続財産がないようにしておけばいいんじゃないかっていう考え方ですね、はいはい。これはですね、まあ、
はい、
あなたへのその、どういうふうに名義を変えるかですよね。
あ、はい、
どういう理由で。これ例えばの贈与なんていうことだとね、
はい、
売買っていうのも結構難しいんですけど、
あ、理由がやっぱり必要なる。
もちろんそれはどうして名義が変わるのかね、
あ、
説明ができないと、はい、まあ、登記に載せようがないのでね。
これ正直に言った方がいいんですかね。
正直に言うとか言わないじゃなくて、
あ、はいはい、
登記の欄にちゃんと書かなきゃいけないわけですから、
はい、
そんなそこにその他に相続人がいるのでうんぬんなんて長々と書くことではなくてね、
あ、はい、
登記の原因が何かっていうことなんですけど、
あ、はい、
まあ、例えば買った時には売買って書かれますよね、
はい。
それからまあ贈与っていうのももちろんあります。
あ、はい、
で、そういうそのなんていう理由で移すことにするのかってことですけど、まあ、贈与っていうことだと当然、まあ、贈与税は発生しますけど、
あ、はいはい、
それはまああなたの方はお金かかっても仕方がないっていうことなのでね、うん、ただね、その贈与税っていうことは構わないけど贈与にするということにしますよね。
あ、はい、
それであなたの名義に直しておきます、
はいはい。
ただご主人が亡くなるとね、
はい、
その贈与された財産は一応相続財産だったという、はい、なんていうか計算上ね、戻されて、
はい、
もともとこれだけのものがあったのがあなたに贈与としていってると、
あ、はい、
そうすると、お、まあ、それを持ち戻して、どう、正しく法定相続があった時にどうなるのかってこう計算をし直すっていうことが行われるので、
あ、はい、
まあ、あなたの名義にしてあってもね、
はい、
あなただけがもらって得で他の人は何もなかったでしたっていうわけにはいかないんですよ。
ああ、遺言書はどうですか？ちょっと無料のちょっとご理想だとか言った時に、まあ、遺言書をその私の子供にだけにっていう夫がその遺言書を書くという方法もあるんでしょうか？でもそれでもゼロにはできないですよね。
そうですね、遺言書の場合は、
はい、
もちろんその家をね、家の所有権をお子さんに、はい、移すということはその効力はありますけど、
ああ、はい、
ただそのことによって、法定相続分を侵害された2人のお子さんは遺留分の請求があなたのお子さんに対してできますから、
ああ、はい、
遺留分の請求をされるということは覚悟しないといけないですよ。
さっきはその遺留分の請求もさ、その前妻の子供が夫が亡くなったっていうことを知った場合ですかね、知ったか、それともそのどこからか連絡が来るようになるんですか？
どこからかあるかもしれませんし、その、あなたのね、あなた自身は非常にその、なんていうかな、簡単に物事を考えておられるようですけど、その、あなたの家では一切ね、元のお子さんたちの名前は口にしたこともありませんということでね、この世にいない人のように思っておられるかもしれませんけど、まあ、ちょっと考えていただければわかるように、向こうの方からすれば自分に父親がいることは分かっているわけですから、
あ、はい、
しかも年齢がね、40歳とか37歳とかっていう年齢であれば、
はいはい、
自分で自分のその親を調べることなんかできるわけですからね。
あ、
そうするとす、ね、見てみればいつ亡くなったかなんていうこともね、戸籍に載ってくるわけですから、
あ、
そういうことを全く気づかないままね、自分がだって60歳になった時にそろそろ親はもう生きてないんじゃないかなんて考えるってね、
あ、
別にそんなことぐらい難しいことでも何でもなくすぐ思いつくでしょ。
ああ、はい、
で、そちらのね、お子さんたちが、まあ、自分の父親についてどういう考えでいるかっていうことは、まあ、逆にあなたの方は全く知らないわけじゃないですか。
あ、はいはい、
もしかしたらものすごくね、 その自分たちは阻害されて非常に不公平に扱われていたんだから、相続の時ぐらいはしっかりね、それを回復するぞっていうふうに考えていたとしても不思議じゃないですよね。相手がどう考えてどういう行動を取ってくるかをね、阻止する方法があるかどうかっていう話ですよ。だから知らない間にこっそり相続の手続きが済んでしまえば大丈夫かなっていう考え方はね、甘いなっていうかね。当然その法律上の権利があるわけですから、その権利をね、遠慮なく使おうと考えている人に対して、そういう法律上の権利がないかのようにしようとしても、まず成功しないですよ。でしかもこの状況の中ではね、その遺言書でお子さんの名前になるようにしておくとかね、そういうことはまあある意味、その、向こうのお子さんたちにとってはね、まあそれどんな方かもわからないし、どういう育ち方をされてることなのかも全く理解できないから、想像じゃない、想像しかできませんけど、でも、自分たちは不公平に扱われたと仮に思っていたとしたら、その遺言書は、さらに火に油を注ぐことになると思いますよ。当然その。
そうすると一番なんかその、やっぱりもう、ゼロにできる方がもう、まあ、
まあゼロにすることを考えること自体が火に油を注ぐんじゃないでしょうかね。だからもうそれはもうどうしたって覚悟しないといけないですよ。どうしたって揉めますし、それで遺言書でね、あなたのお子さんのところにだけ行くようになっていたとしたら、その二人のお子さんの、まあ訴訟のターゲットはあなたのお子さんになるわけです。だからあなたのお子さんが当事者に真っ只中になっちゃうわけですよね。そのことは十分考えておかなきゃいけないし、まあおそらくは避けられないことだと思いますよ。
そうですか。ということは、まあ、今日のまあご回答としては、まあ、方法はもうないということになるんですかね。
まあそうですしね。で、あなたのね、ご主人はまあ66歳ですから、まあご健康に、よっぽどの何かがなければね、まだまだ相続のことは心配しなくてもいいのかもしれませんけど、だからその時にはあなたのお子さんはもう18歳ではないと思いますけどね。そういう兄弟がいることを秘密にして、まあ、蝶よ花よと大事に育てられたのかもしれないけど、むしろそういう人がいてね、相続の時には揉めるかもしれないという心づもりをさせる方が、親としては必要なことじゃないのかなと思いますよ。非常に考えてることがね、私から見ると危なっかしいなって思うようなことを考えておられるんですよ。要するにあなたにとってその元の2人のお子さんは、まあこの世にないものと思いたいのかもしれないけど、決してそうはなりません。あなたのお子さんにそういう人がこの世にいたということを知らせないで終わるってことは絶対できません。そう思ってないといけないですよ。
そうですか。
わずかなものだから全部この子にってね、それはまああなたの親心としては分かります。ですけど、そういう二人の子供がいる人と結婚した以上はね、そこをもうなかったことにはできないです。で、なるだけ減らすとか、まあそれ多少の工夫はあるんですけど、さっきも言ったように、それはすればね、当然向こうの気持ちを逆なですることに なって紛争を激烈にする危険はあるということは考えておかなきゃいけないですよ。
そうですか。わかりました。はい。はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。